サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの高木由里奈です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて本日は井上さんに市場の解説を行っていただきます、はい、今回はどのようなテーマでしょうか。
まず前半ですね、はい、先週たい焼きの頭と尻尾と言いましたけれども、はい、テクニカルのお話、それからね、需給で1月から5月イギリスがものすごい日本株買ったっていうのが6月に話題になってたので、はい、そのお話、それから後半は、スプリングキャピタルのランキングシートから、5月基準で、できた23年度確定順位、はい、これの、過去6期でねずっと150位内に入った銘柄29銘柄あります、これらのご紹介をしたいと思います。
はい、それでは井上さん、よろしくお願いします。
はい、まず先週ですね、たい焼きの頭と尻尾と言いましたけど、この根拠何かというと2つあったんですね、はい、2つ根拠というかね、まず25日移動平均が、5.65% の乖離になりましたと。これやっぱり 5% をね、乖離が超えてくると過熱感少し出てくるんですけれども、はい、これだけではですね、そろそろ尻尾とは言えなかった。なぜかというと、先週もご紹介しましたけど、前回ね2月の13日から15営業日ぐらいね、はい、5% 超えが続いたのよ、
うんうん、
でこの間に3200円上がってるんですよ、日経費、はい、だから 5% を超えてきたから売りとか言うと大変なことになってしまったと。でその時にね、じゃあその15日経ってで、どういうことが起きたかっていうと、 RSI の14日、これは先週もお話ししましたが、これの5日移動平均と10日移動平均足すと0から200の間をうねうねしますと、はい、で通常は60から140の間なんですが、はい、40から160、つまり40より下行ったらものすごいそのテクニカル的には買い、160より上行くと160から200っていうのはかなり過熱感の強い状態ってことなのね、
はい、
で話戻すと、3月の初め 5% 乖離が超えてきた時、その時っていうのはね、まだ122.9% だったのね、
はい、
でこれが15営業日程度で3200円日経平均上げたら、この RSI の14日の5日10日の合計は 171% までいって、はい、それで天井を打って指数下げたんですよ、
はい、
ただねこれね、7日間で1383円下げた後にまた4日間で2180円上げてるんですよね、
はい、
だからかなり強い状態、そこまで至る根拠がないとなかなかこういう数字取れないんですけれども、
はい、
じゃあ先週ね、5日移動平均が25日移動平均が 5.65% いった時に、
はい、
RSI の合計がね 153.54、 前回は入り口が122だという、今回 153.54 まで来てたのね、
はい、
だこれもうすぐ170に近づくぞというので、はい、尻尾っていうふうに言ったんですよ、たい焼きの、
はい、
でこの 153.54 って数字どうなったかっていうと、はい、7月11日木曜日に 165% までいったの。これもかなり高いでしょ
う、はい、
そして金曜日に日経平均が1000飛び33円下げたと、うん、で大きく下げたっていうイメージあるんですが、まあ率にすると 2.44% なんですけどもね、はい、これはガス抜きって言われるですね、ヘルシーな調整の域をまだ僕は超えてないと思ってるんですね、
はいはい、
それね、なんでかっていうところでいきますとね、この間金曜日大きく下げた時の、騰落をちょっと見てみたいんですけどもね、
はい、
これでいくとね、なんとプライム市場上昇銘柄1000飛び20銘柄下落573銘柄、
うん、
すごいでしょ、1645銘柄のうち1000飛び20銘柄上がったのに、うん、日経平均こんなに落ちたの。でスタンダード市場は860勝528敗、グロース市場も433勝125敗だから、すごくですね、下がった銘柄の 1.5 倍合計で上がってるのに日経平均下げたんですよ、
はい、
これは完全にね主力 株相場、主力株が下げたってことなのね、はい、だから指数に合わせて主力株等を買ってた、つまり先物等のね最低なんかでも使われるんですが、指数企業の高い銘柄が売られて、それ以外の銘柄は全然普通の相場をしていましたよっていうのが金曜日の下げなんですよ、
はい、
だってプライム市場1000コロ20銘柄上がったでしょ、
はい、
昨日はね819銘柄上がってんのね、はい、昨日は指数プラス84円だから、そういった状況の中で金曜日よりも上昇銘柄数少ない、だから金曜日の相場がねなかなかない相場だったところなのね。もうなかなかない相場っていうのはどういう相場なのかっていうと、
はい、
結局ですね今までのポジションのロングショートとか、あと最低解消、そういったもののいわゆる巻き戻しってものが起きたっていう相場だと思うんですよね、
はい、
そういった状況なんかね、ちょっと19のお話しますとね、
はい、
1月から4月のところで外国人が日本株買ってくれた、買ってくれてますよというお話、この番組では何度もしたんですけれどもね、はい、そのおかげで先物主導というよりも今回は現物主導で、日本株指数が上昇したということを言ったわけなんですが、
はい、
これね財務省のデータを見るとね、国別の数字が出てるのよ、
はい、
それでじゃあ5兆円ぐらい日本株があのヨーロッパ買ってくれたんだけれども、蓋開けてみたら3兆9600億、つまり8割程度がイギリスだったんですね、
はい、
これはね結構ね意外なことなのね。日本株をねすごくねソブリンウェルスファンドSWF でゆっくりと買って、それずっと売らないで持ってくれてるっていうのはノルウェー、ノルウェーは本当にねもう日本のねあのマーケットで買ったらそうそう売らないで、ずっと持っててくれるんですが、これはねフランスとかになると話変わるのよ、
はい、
でフランスってね実はね最低取引を行う証券会社があるのね。だから以前ね2兆円ね買った時にこれちょっと危険だよと、最低取引で反対売買出たらこれと同じ下げあるよっていうふうに言った時に、はい、やっぱりそれ起きたんですよ、
はい、
で今回ねフランス1月4月で見ると2位なんですが、
はい、
買い越し額たった2400億なのよ、となるとどれぐらいイギリスが大きいかってわかるでしょう、
はい、
でイギリスがこれぐらい買ってくれたからイギリスが売りに回ったら怖いっていうのが6月の中旬新聞なんかにも載ったんだけどもね、いろいろ出てて何言ってんだろうと思ってたんだけども、
はい、
イギリスが日本株買ってくれるときって実はね昔からある価格が上がってるときなのね、これの連鎖ってねあんまり言われないんですが、
はい、
実は全然関係ないように見えるけど原油価格が上がってるときなの。原油価格とか WTI の先物が上がってる時って、
はい、
イギリス結構ね海外の株を買い越すんですよ。
そうなんですね、
これなんでそんなことが起きるのかっていうと、イギリスの投資家といえどもイギリスじゃないということが分かる、オイルマネーなの、
はい、
中東の国々がイギリスに投資顧問を作ってそこからオイルマネーの売り買いしてるの。だからイギリスの売り買いに入るんですよ。
あ、じゃあイギリス人が買ってるわけじゃなくて、
まあイギリス人もそこで働いてはいるだろうけども、
はいはい、
投資顧問の所在地なの、
はい、へ
ー。でなんでアメリカに置かないでイギリスになるのかっていうと、
うん、
アメリカ大嫌いだからなんだよ。
へ
ー。それでイギリスに置いてるのね。でイギリスにおいてそれぞれの国が運用したり大きい投資顧問に任せたりそういったことをやってるんだけども、
はい、
国によってねいろいろな運用手法があるのね、
はい、
で今ねカタールが日本株随分買うっていうのを数年前から言って実際その数字とか上がってきてるんだけど、
はい、
このカタールとかをはじめいくつかの国は主力株しか買わない。だから先ほど言った日経平均でいうと構成比の高い銘柄だけ集中的にポッと買うわけよ。
はい、
でこういうところがあじゃあちょっと一旦逃げましょうかねとなるとこの間の金融みたいなことが起きる可能性がある、
はいはい、
あとね国によってはなんだけどもサウジアラビアがそうだって言われてるんですけど、
はい、
結構こちょこちょ投資顧問からお金の出し入れするんですよ、
はい、
だから原油価格次第であの今週はこれぐらい、引っ張ってくださいとか今週これぐらいいりますっていうのでポートフォリオが結構ねこちょこちょ、変化する、 そういうオイルマネーもあるっていうことを、ね、覚えておいてほしいんですね、
はい、
だからこのねじゃあ1月から 4月って買われた時期って原油どうだったかっていうと、WTI の先物でいうとね去年の年末71ドルだったのよ、
はい、
でこれは4月の5日に87ドルつけて天井つけたのね、
はい、
だこの期間っていうのが丸々日本株買った期間だ、そういうことになるんですよね、はい、その後6月3日に73ドルまで下げてまた7月5日に84ドル上げてきた、うん、日経平均が6月の後半から上がってきてるでしょ、
はい、
だこういうのも符合してるんですよね。だからイギリスって言った時に本当にイギリスなのかそれともオイルマネーなのかっていうのはちょっとね見なきゃいけない。その時にじゃあどういう銘柄かっていうところも結構大切になってね、
はい、
あのいろんな国がそのオイルマネーやってるんだけども触らない銘柄ってあるのね。これイスラム教の関係でタバコとか、はい、ギャンブルとか、はい、お酒の銘柄触らないのよ。
ああはいはいはい、
なるほどでしょ。
そうですね。
あともう一つね意外なところ触らないの、はい、銀行。
銀行、
銀行、
へえ。
イスラムの教えでね、
はい、
お金を貸して金利を取るってことはいけないの。
そうなんですね。
そうなの。そういう教えがあって銀行をね触らないんだよね。株式の配当金をもらうとか、
はい、
債券ファンドを買うとかそういうのはいいんだけども、うん、お金を貸して金利を取るっていうことはそういう契約を結ぶってことはイスラムの教えではちょっといけないよねってそういう考え方があるんですよ、
うんうん、
意外でしょ。
意外です。
だから指数は上がってるけど全然銀行はダメねっていう時って、うん、あれと思ってちょっと見といた方がそういうのが続いた時ってね、これが昔からオイルマネーの特徴といえば特徴ですかね、
うんうん、
じゃあ前半のお話これぐらいにしてですね、
はい、
後半はランキングシートのお話をしようと思います。
はい、それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、後半はですね個別銘柄のお話しようと思うんですが、
はい、
私の会社スプリングキャピタルのですね、ランキングシートってあるんですね、
はい、
これ3ヶ月に一遍出るんですが、
はい、
5月末基準っていうのが23年度の確定順位になるんですよ、
はい、
でこれね有価証券報告書4期出してないといけないとか、あと東証の業種区分で、その他金融とか銀行とか、証券商品それからその他金融って4つの金融は除いてるんですけどもね、
はい、
いわゆる一般事業会社を対象としてるんですが、このランキングでね、今まで6期、この24年5月までの6期のところで、ずっとですね150以内、これがね今年どれぐらいあったかっていうと、3572社が対象なんで毎回毎回150以内にいるってすごいことなんだけども、
はい、
6期連続した銘柄29銘柄あるんですよ、
はい、
で今年の、上位の、順番からその29銘柄いっていくとね、はい、1位が今年はねレーザーテック。
あ、
実はこれ去年も1位、一昨年は2位、さっき一昨年も2位、19年5月から行っていくと60位、8位、2位、2位、1位、1位なんだよね。
すごい。
でこれがね、まず一つ目、
はい、
これはまあ半導体検査とか計測装置の会社だね、
はい、
で続いてね29銘柄の2番目が3位に入った6200インソース、
はい、
これ社会人の研修制度やる会社で、この会社も、19年の5月の時が13位でその後27位、9位、4位、2位、3位となってる。
はい、
なると今回この6期連続に入ってないけど2位が気になるよね、
はい、
2位ってね5038 eWell、 これね在宅医療の DX の会社で、
はい、
この会社について僕ねお願いして朝剤来てもらったんですよ去年、この会社はっていうのは、ね、紹介したいと思って来てもらったんですが、はい、いきなり初登場2位ですね。じゃ あ, 続いてですね、これからはコードと、名前言ってきます、
はい、
続いてですね3092 ZOZO、言わずと知れた ZOZO です、うん、
はい、
それから 2124JAC リクルートメント、これも入ってきてますね、はい。続いて6196のストライク、これね、M&A のマッチングする会社なんですよね、はい。続いて3939の、カナミックネットワーク、これ何かというと医療とか介護に特化したクラウドシステムの提供、この会社もね今回12位まで来ましたけど、うん、19年の、5月87位、次が56位、48位、50位、23位、12位と、これね3期前との比較とかもあるから成長性を継続しないとなかなかこういう順位取れないんですよね、はい。続いてですね、マークラインズ3901、マークラインズですね、これはね前からいろんなセミナーで僕も紹介してたんですが、完成車とかそれから部品のメーカーの情報をですね提供する会社で、業界の人は知ってる人は知ってるんですよ、うん。続いて2371価格コム、これはもう知ってますねみんな、
はい。
次は3925ダブルスタンダード、これは今年も16位だったですけど、これウェブデータの加工できる会社なんですね、うん。続いてね7839省営、これは省営はヘルメットの省営なんですが、ヨーロッパでもねものすごい人気、ずっとね業績いいんですよ、はい。コロナの時もね自転車ブームになって逆に良かったっていう時もあってね、
そっか、まあ、そこで増える、
はい、ヨーロッパ自転車好きだからね、はいはい。続いて2127日本 M&A、 これはね21位ですね、7位、11位、16位、24位、25位、21位です。続いて6088シグマクシスホールディングス、こちらの銘柄はね経営コンサルです。続いて6544ジャパンエレベーターサービスホールディングス、これはエレベーターを点検する会社ね。続いて4716の日本オラクル、それから4732の USS、 USS というのは中古車とか、完成車のオークション、これ非常にね、メジャーな会社ですねこの業界の中では、続いて8035東京エレクトロン、さすがですな、2163アルトナ、これはね技術者派遣の会社ですね、9757船井総研ホールディングス、続いて9769学級車、学級車はねこれずっとねランキング上位なんですよ、非常に配当成功も高い会社です。3769 GMO ペイメントゲートウェイ、4800オリコン、それから2326デジタルアーツ、3482ロードスターキャピタル、この会社も朝鮮来ていただきましたね、3064モノタロウ、それから4684オービック、さすがですな、続いて3763プロシップ、これはね会計系のパッケージシステム作ってる会社さんですね、3844コムチュア、それから3969エイトレッド、4765 SBI グローバルアセットマネージ、ここまでが29銘柄なんですよね、こうやって見るとねサービスが12銘柄、情報通信が11銘柄で圧倒的に多い、あと電気機器が2銘柄ですね。こういった状況の中でねやっぱりね成長する内需株ってものが強い状況っていうのは変わってないっていうことですか。またランキングシートが出ましたら、何か特徴的なことあったらお伝えします。
はい、井上さんお時間になりました。今日もありがとうございました。リスナーの皆さんもまた来週。
アサザイ、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。